タオのキャッシュフロー経営への道。皆さんおはようございます。パーソナリティのタオモトです。この番組は中小企業の社長や個人事業主の方をお呼びして、従業員や取引先の社長、家族に届けたい事業に対する思いを語っていただく番組です。タイトルにありますキャッシュフロー経営という部分なのですが、経営を行う上ではお金が必要不可欠ですので、どのようにお金が残る経営をしていくかという点についても私の思いをお伝えできればと考えています。経営者の思いについて、そしてお金について、毎週金曜日の朝8時30分にお届けいたします。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局広島スタジオからお送りいたします。
ご縁応援貢献夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
改めまして、タオモトです。よろしくお願いします。前回がですね、税理士の探し方っていうお話で、30分ほどお話しさせていただきました。まあ、キャッシュフローの経営の道ということでね、お金のことについて考えるという時間なんですけれども、まあ、お金を考える、まあ、お金って言ってもその、まあ、個人の給料でもそうですし、会社のね、お金もそうなんですけど、どうしてもやっぱり利益が出たら税金がかかってきますので、まあ、税金を無視することはできない、ね、国民の三大義務のうちの一つが納税ですから、税金を無視することができないという意味では、どういうふうにお金が、ね、税金計算されてどういう流れになっているかとか、まあ、もちろん経営者が、ね、別に自分で税金の計算をできる必要はないですし、難しい税法の、ね、特例とかっていうのをまあ、詳しく知っておく必要はないんですけれども、じゃあ覚え、ね、そのお願いをする税理士さんに、どういうふうにお願いをするかとか、どんな税理士さんが自分の会社に合ってるのかとか、自分には合うのかっていう話でね、前回はさせていただきました。まあ、興味ある方はですね、ホームページから見ていただければと思うんですけれども、まあ簡単に平たく言うとね、利益にかかってくるか財産にかかってくるかによって大きく2つに分かれてますよっていう、まあ、話でした。利益にかかるっていうのはね、経営活動ですから、それが会社であれば法人税っていう話になりますし、それが個人であれば所得税っていう話に、ね、なります。で、財産にかかるっていうのは、まあ、一番分かりやすいのは相続税ですかね。どなたかがお亡くなりになった時にその財産について税金課していきましょうよっていう話であったり、じゃあ相続がね、お亡くなりになる前に税資産を移したらいいんじゃないかっていうことで、元気な牛から資産を移してしまうと、今度は贈与税っていう税金がかかっちゃうよっていう話でね、財産についてかかってくる。まあ、あとはただじゃなくて物を売った買ったって言った時の、2000万でのものをね、3000万で売りましたって、その土地とか建物を売った時っていうのも財産課税でね、譲渡所得税っていうのがかかるよっていう、まあ、話でしたので、まあ、税理士である以上はやっぱり利益について課される法人税所得税は一般的にどなたでもされてるかなっていう印象はあるんですけど、その相続税とかね、財産課税っていうのはやっぱり得意不得意、特に経験値の差が出る税目になるので、まあそういうところを探したいよっていう方はホームページなんかでね、税理士相続広島とかね、地域も入れて検索をしてみて、っていうのがいいかなという話でした。まあ、あとは若い方がね、フットワークが軽い、フットワークが軽いイコール若いということでもないんですけれども、若い人がいいのかとか、話しやすい人がいいのかとか、組織がある程度大きい方がいいのか、大きいって言っても、まあ、税理士事務所は5人、10人、まあ、10人とかいたらもう大きい方だと思うんですけど、そうすると、なんでしょう、難しいことがあったときにいろいろ相談して答えが出せるっていうのもあれば、どうしても税理士自身じゃなくて担当者がつくんでね、目の前にうちの案件を担当してくれてる人は税理士じゃないよっていうこともまあまあありますので、まあそれがいいのか悪いのか、 まあ、一人でやってる事務所だと税理士が絶対ついてはくれるんですけど、その税理士はもう事務所のすべてのことをやってるので忙しいから、むしろ担当者の方がいろんなねフットワークが軽くていろいろやってくれるよっていうのが好きっていう人もいますし、あと国税 OB なんかのね話もちょっとさせてもらったんですけど、税務署で25年でしたかね、何年か働くと税理士の資格をもらえるので、それで税理士として活動している人なんかはやっぱり税務調査に強かったりとかいうことがありますから、まあ、そういったところの、ね、違いっていうのを、どうでしょう、やっぱり会って話したぐらいじゃちょっと分かんないかもしれないですけど、まあ、ホームページを見た段階である程度当たりをつけてみて、で実際会った時に今みたいにね、何人の事務所なんですかとか、担当がつくんですかとか、何が得意、まあ、何が得意っていうのもあれかな、分かりづらいかもしれないですけど、あの相続は年に何件ぐらいされてるんですかとかね、まあ、そういった質問を絞って話をしてみて、で最終的にはもう自分と話が合う合わないで決めてしまってもねいいのかなという気はしてるんですけどね。そういった形で、まあ、税理士を選ぶという話です。で、まあ、利益について課される税金っていうのは、まあ、法人税と所得税、会社だったら法人税、個人だったら所得税なんですけど、この違いは何でしょうね。一番分かりやすいのは、まあ、どちらも1年では区切られてはいるんですよ。事業年度とかね、会計年度とか言われますけど、うちの会社は、3年周期だから税金は3年ごとしか払わないっていうようなことはやっぱりできないので、1年ごとに決まってるよっていうのをね、一会計機関として計算をして納税をしていくわけなんですけど、大きな違いっていうのは、会社はまあいつでもいいんですよね。うちはもう3月決算って決めたら3月になるし、8月決算って決めたら8月になるし、12月決算って言えば12月になる。まあ、要は始まりと終わりをね、決めることができると。自由には動かせないので、まあ一番最初に会社を作るときに何月って決めたら、まあ基本ずっとそれでいくし、で途中で変えたいなって言ったら、やっぱりね、あの登記簿とか登本とか定款とか、まあいろいろ変えるものが出てきてしまう。まあその変えるっていうことにね、あの司法書士さんとかでねお金がかかってしまう、いますので、まあその辺はね、注意しないといけないですけれども、いつでもでき、いつを終わりにすることもできますよって話ですね。でそれに対して個人っていうのはもう1月1日から12月31日っていうふうに決まってますので、まあそれが固定なんですって話ですね。だから悩む必要はない、逆に分かりやすいんですけれども、集中してしまうんですよね。12月31日が決算なので、まあ、その3月15日までに計算をして納税をしないといけませんよっていうのが決まってるので、ものすごく集中しやすいっていうね、まあ、その違いが大きな違いですかね。利益に対して課される税金っていうのは、会社は法人税、個人は所得税なんですけど、会社はもうバラバラですから、まあ、業種も問わずですね、別に建設業だから1月とかっていうこともなくて、会社を作るときに決まってますから、もうバラバラですと。個人の方はどうしても集中しやすいですよってね、いうことです。でなので、まあお聞きになっているリスナーの方がですね、会社の経営者なのか、個人の経営者のことを個人事業主って言うんですけどね、個人なのかによって、まあ税理士さんを選ぶ、さっき言ったように税理士さんで法人税と所得税をやってないっていう方は逆に少ないぐらい、一般的なメジャーな税金なので皆さんされてるんですけど、だからホームページを見てももう大体法人所得税、法人税で書いてますから、あんまり分かりづらいかもしれないですけどね。だからまあ会ってみて、何に力入れてますかとか、個人に力入れてますっていう人はやっぱり1月2月3月はものすごく忙しいと思いますので、まあ、自分のね、3と2月3月相手してもらえるかなっていう多少不安になるところもあると思いますから、その辺もきっちりとどういうふうに2月3月対応されてますかってね、従業員さん抱えてやってますよっていうことであれば、あの問題ないのかなとか。で逆に私の事務所なんかはもう法人メインで そういうね、個人で2月3月だけ忙しくなってしまうと、通常の法人の業務にまで支障が出てしまうの で、まあ、人数が、ね、少ない事務所なのでっていうのもありますけど、まあ、法人を中心にやってて個人はあんまり取ってないですっていうところもあると思います。だその辺ね、自分に合った税理士さんを探すって前回の話とのつながりもあるんですけれども、まあ、やっぱりこの放送が2月なのでちょっとこういう税金の話をしたかったなっていうのがあるんですけど、1月2月3月はもう税理士さんが忙しくてね、話を聞いてくれないとか話を後回しにされてしまうんですとか対応が遅いんですっていうクレームなんかもよく聞かれる時ではあります。理由は先ほど言ったようにね、個人の確定申告が、まあ、厳密に言うと2月16日から3月15日まで、まあ、今年はコロナの影響で1ヶ月伸びてますから、4月15日なんですけども、期間が決まってるのでそこに集中してね、やっていかないといけないからどうしてもね、ドタバタしてる印象を受けるのかなという気はしています。まあ、どれぐらい忙しいかっていうと、やっぱりこれもね、私の事務所とか、あと私が前勤めていたところも法人が中心だったので、あんまりこう私自身もイメージがついてないところあるんですけれども、先輩の税理士事務所とかにね、サポートに手伝いに行くと、この2月3月どんな状態かっていうと、やっぱりお客さんからどんどん届いてきた封筒がこう山積みになっている状態ですよね。私のところまだですかっていうような話もあるんですけど、すごくこう山積みになってて、こう一つ一つこう処理をしていって質問を投げている状態で止まっている方もいれば、もう全部作業まで済んでるよっていうところで、あとは申告待ちっていう状況の人とか、報告をするところまでっていうところで、こうどんどんいろんなところで山積みになっているので、それをこう一件一件作業して進めてるっていう状態です。で、難しいのがその申告が2月の16日からじゃないとできないっていうところで、まあ、税金が戻ってくる方は正直1月でも大丈夫なんですけど、納税が発生する人って2月16日スタートになるので、こうじゃあ早く資料を、ね、税理士さんに渡したから早く終わらせてくれるのかっていうと実はそうでもなくて、で1月までで全部完成してたけどって言っても、結局申告をする、電子申告でも、まあ、郵送でも一緒なんですけど、申告するのはまあ2月16日以降っていうことになるので、まあその間はどうしてもね、ちょっと期間が空いてしまうかなという気はしています。この辺もね、よく相談というか、まあね、後回しにされるんですけどっていうような質問を受けることはあるんですけれども、致し方ない部分もあるのかなと。まあ、ただ仕方ないって言ってると何も前に進まないので、じゃあそれを踏まえた上でどういうふうな税理士さんに対して質問をすればいいかとか、どういうふうな対応をしていけばいいかっていうような、その対応方法っていうのがね、やっぱり分かった方がやり取りがストレスが少なくて済むんじゃないかと思うので、ちょっと休憩を挟んで後半はそういった話をしていきたいと思います。というわけで後半もね、引き続き税金の話っていうのをしていきたいと思います。すいません、さっきの話一点訂正で、話をずっと喋り続けてたんで訂正もできないまま来てしまったんですけど、会計、法人の場合は、まあ、いつでも会計期間設定できますよっていう話で、まあ、最初に何月って決めたらずっとそれがいきますと。で、途中で変えることもできるけど、変えるときは結構いろんな手続きとかお金がかかりますよっていう話をしたと思うんですけどね。統本、会社の情報が載ってる統本っていうのは、特に会計期間は変更したどうこうっていうのは特に書く欄がないので、 そこで司法書士さんの報酬が発生するということはなかったと思います。すいません、失礼しました。まあ、定款を変えたりとかね、そういったところが必要になってくると思います。まあ、何かを変えるっていうのは、やっぱりね、例えばじゃあ事業年度を変えるっていうのもそうだし、資本金を変えるとかね、資本金って分かりますかね、会社を設立するときに最初にいくらお金を入れるかっていうことで、じゃあとりあえず100万円でとかっていうね話よく聞きますけど、100万円で会社を作ったら資本金は100万円になるんですけどね、それ変えるときはその登本登規模っていうのを変更しないといけないので、やっぱりお金がかかる。まあご自身で法務局に行っていろいろ手続きをすればね、安くは司法書士の報酬はかからないのかもしれないんですけど、手間はかかるのと印紙がかかるんで、やっぱり無料ではなかなかできないかなという気がするんですけど、とか何でしょうかね、何かを変えるときに、まあ、税務署には届け出をする必要はあります。会計期間変わりましたとか、そっか、代表者の住所とかもそうですね、社長の住所変わりましたっていうのも東方に載ってる話だったりとか、役員さん変わりましたっていうのも東本にね載ってる情報なので、載ってることを変えるって言った時はやっぱり費用負担もかかるし、ある何かこうね、議事録っていうものを残して書類を作っていかないといけないっていう煩わしさがあるので、何か変更をするよっていう時は、まあ、注意をしていただいて、事前にご相談をしていただくのがいいのかなという気がしています。で、じゃあもう注意してね、相談してくださいって言うけどね、やっぱり2月3月忙しいんだったら相談しづらいよっていう話はやっぱりあります。で、まあもちろんそのね、模範解答のような話をさせてもらうと、ご自身できっちり帳簿つけましょうとか、年内にある程度税理士さんに資料を渡しましょうとか、1月の早い段階に渡しましょうとか、なんかそういうね模範解答みたいな話になってしまうんですけど、まあだからこそこうね、年に2回ぐらい、年に最低でも2回3回はやっぱり税理士さんとつながれるタイミングを持っておくといいのかなという気はするんですけど、まあみんながみんななかなかそうはいかないと。やっぱりこの2月3月に急に最後にドバッと資料を投げて終わりっていうようなね、終わらせてくださいっていう話もやっぱり非常に多いので、でその時にどういうふうにやっていくかっていう話なんですけどね、まあ例えばその有料、まあ当然有料ではねお願いしてると思うんですけど、まあその税理士さん以外に、例えば広島だと商工会議所で無料相談っていうのをやってるんですよね。毎週火曜日の1時半から4時半までの間に3組、毎週3組1時間で予約制なので、必ず予約さえ取れれば時間を空けてもらえるので、そういったところを1時間抑えておいて、相談に行ってある程度の悩みを解決しておくっていう話ですね。無料で解決しておくとか、まあ注意点はこれもね、やっぱり2月3月混むのは混むので、もう1月ぐらいの段階とか12月の段階で、2月第2火曜日の1時半から予約しますみたいな、早い分には別に全然予約取れますから、広島商工会議所の1階に行くなり電話をするなりしてね、予約したいんですけど、で商工会議所の会員じゃなくても OK なので、まあそういったところを事前に押さえておいて、で2月の2週目に行くって決めてれば、だいたいそれまでにこう資料まとめておこうとか、疑問点解決しておこうってなると思いますから、そういうところをね、気持ちをまずはそこに向けて準備するっていうのも一つの対策だとは思ってます。で質問をある程度解決した中でこう、ね、自分の中である程度まとめた上で最後税理士さんに投げるっていう話であれば、もらった税理士さんもやりやすいかもしれないですし、ここまでは解決してるんで、あとお願いしますっていうバトンタッチもしやすいのかなというところはあります。で、まあ、その商工会以外にもね、税務署だったり、税理士会だったり、元町クレド、ですね、よろず相談、市役所とかね、いろんなところでその無料相談会っていうのをやってるので、まあ、その都度その都度 悩みを解決していくっていうね、あの形がいいんじゃないかと思います。あとは私も、相談会に参加してるんですけど、あの商工会っていうのがあるんですよ。商工会議所ではなくてね、私はあの府中町商工会っていうところに2月に派遣で、1日申告作業を手伝いに行ったりもするんですけど、あれは確か年会費5000円とか、申告書を作っても1万円とか、多分かなり税理士に頼むより安いので、あのそれをやってある程度完成を、まあ、その場で正直申告までできてしまうんでですね、そこで終わるんだったらそこでやってしまうっていうのも一つだと思いますし、うん、やっぱりどうしても量が多いから最後は税理士さんにお願いしたいっていうことであれば、その商工会とかでその会計の部分だけをね、入力作業なんかをやってもらってっていうのもいいと思います。あとは、まあ、青色申告会っていうのもあって、そこも、いくらかな、1万円前後とかでやってもらえるんじゃないかと思いますけど、相談して、帳簿の付け方とかね、そういったところを見直しておくっていう話です。で、まあ、あくまでもある程度こう自分で解決できるところとかまとめる部分はやっておいて、で最後にお願いをするっていうスタンスがいいんじゃないかと思います。それすらもやりたくないっていう話も聞きます。もう本当に封筒に全部詰めて丸投げするっていう話も聞きますので、それであればやっぱりさっき言ったね、ちょっと早めに出すとか、2月16から始まるから2月15日より前に出しても対応してもらえないんでしょうっていうことで、後にも3月ぐらいになって持ってくる方もいらっしゃるんですけれども、なんかその税理士事務所の中での順番待ちみたいになったら、やっぱりどうしても遅くなってしまうと思うんですよね。で、作業、まあ、例えば今年は延長があるって話しましたけど、例えば3月15日までですよって言った時に、3月14日から取り掛かり、まあ、さすがにそこまではないと思うんですけど、3月17日から取り掛かりますよって言ったら、やっぱり何よりも期限内に期限内に申告するっていうことが大切。期限を超えての提出が 2年連続続いたら青色申告が取り消しになってしまうので、どうしても、早めに、作業早めにというか、期限は絶対守りたい。3月15日の夜24時までに電子申告をするなり、郵便局に駆け込んでね、広島中央郵便局とか24時までやってるようなところに駆け込んで、その場で印鑑をしても消印をしてもらうとかね、それぐらい期限を大事にはしてますので、それに間に合わせるために作業されるので、だからじゃあ雑になるかっていうと、そういうことはないとは思いたいですけれども、後になればなるほどやっぱりお互いが焦ってイライラしてしまうので、事前の準備をしてしっかりしていく。でそれすらもできない、やっぱり最後に言ったように3月になって、もう一式ドバッと丸投げしてしまうわっていうような、形なんであれば、もうそこの税理士さんとのやり取りはイライラしない。もう自分が遅くなったんだから、まずはしっかり期限内に最低限出してもらおうっていうぐらいの気持ちでね、任せないと、遅くなったのに早い対応を求めると、多分お互いにストレスがかかってしまうと思うので、それはあんまり好ましい状態ではないかなという気はしています。なので早く資料を整理して出すなり、早めに相談する、無料相談を活用するとか、有料でも、税理士さんに単発で相談だけを申し込む、弁護士さんと違ってね、税理士さんに単発で例えば1時間5000円とかで相談するっていう話はそんなには聞かないんですけど、それでもいいと思います。まあそのね、1時間5000円が高いか安いかっていう、まあ話もありますし、2時間3時間話したいっていう話もあるんでしょうけども、やっぱり事前に相談する。でいつも作ってる税理士さんがちょっと、まあ言葉はあれですけど、とっつきづらいんであれば、その事前の相談だけはなんかこう家の近くでやってる税理士さんとか、若い税理士さんを捕まえて相談してみてもいいと思いますし、なんか活用の仕方っていろいろあります。まあ申告をしている税理士の立場から言うと、セカンドオピニオンっていうのは、 なんかこう自分が信頼されてないのかなとか、なんか余計なことを言ってほしくないなっていうところで、ちょっとねセカンドオピニオンやめてよって思わなくもないですし、それで気分を害するゼリスタもいるかもしれないので、別にまあわざわざ言う必要はないとは思いますけど、こっそり相談に行く分には別に全然バレる話でもないんで、まあ、他の税理士さんでも無料相談でも使って相談をして早めに対応して乗り切ると。でずっと個人、今2月なんで個人の話させてもらいましたけど、会社の社長さんからすると今の私がこの20分ぐらい喋った話って全く関係なくて全く興味ない話だと思うんですよ。うちは9月決算で10、11月が忙しいのはわかるけど、2月3月って別にうちからしたら普通の月だから、なんか税理士さんの対応が遅くなるっていうのは納得いかないっていう人もいると思います。でまあね、税理士業界がそうだから我慢してくれっていうつもりもなくて、まあただまあ2月3月だとしても、例えば事前にメールで質問を投げておいて期限を切るっていうのも大事だと思います。こうじゃあ今すいません2月忙しい時にこういう質問ですいませんけど、1週間後のここの日までに回答してくださいとか、ここも質問の期限を切っちゃうということですね。3月15日っていうのがあるのと同じような感じで、質問の期限を切って質問を投げるとか、そのやり方っていうのもやっぱりね、お互いにこうストレスがかからないような、形でやってみるっていうのがいいと思います。まあ毎月訪問している税理士さんがちょっと今月は厳しいっていうことであれば、例えばじゃあこっちからちょっと訪問してみようかなっていうのも、まあそのやり取りでの工夫かなという気もしていますので、まあ柔軟に対応しながらね、法人の方は考えていただきたいなと。まあ会社の社長の個人の確定申告を税理士にお願いしているっていうケースもよくあるので、まあその辺のねやり取りもあるかなと思いますけども、法人の場合と所得の場合ではやっぱりいろいろ違います。でそれらを含めて会社の会計期間を決めるっていうのも一つのテクニックだと思っています。会社の会計期間が1月末が決算とかね、12月が決算とかだと個人と重なってしまうので、結構忙しい時期にダブってうちも忙しくなっちゃうみたいなね、ところがあります。まあ、比較的7月決算とかね、8月決算とかかな、私が思うには11月決算とかもちょっと少ないかなっていう気はしてるので、まあ、今から会社を作るよっていう方はそういう空いたタイミングで決算日を確定するっていうのも一つの工夫テクニックなんじゃないかなという気がしています。じゃあ最後エンディングいきたいと思います。というわけで本日も税金についてお話をさせていただきました。まあ、今回はね2月3月の個人の所得税の関係でこの期間が忙しいよっていうことから膨らませてね話をしてみたんですけれども、まあそういった税理士業界の事情なんかを知りつつ工夫をしていくとかねいうことで、やっぱりストレスがかからないようにするのが一番いいかなというふうには思ってます。それはもうそっちの事情でしょっていうのは重々承知をした上で、じゃあ何かこうね、ストレスがかからないために事前の工夫であったりとか順序であったりとか、まあ税理士を変えるってなかなかね大変な作業なので、そうなる前に何かできることはないかっていうのを考えるっていうのもねやっぱり大切なんじゃないかなというふうに思っています。まあ2月3月ですね、またちょっと税金、私の頭の中もどうしても税金中心になっているところはあるので、またそういったねキャッシュフローの中でも税金に着目してお話をさせていただきたいと思います。今日は以上です。いってらっしゃい。